すみません、西川さんいます？西川さん、西川さん、ちょっとのお尋ねすることあるんですけどね。うん、行きます。先行ってて。
いや、今
先に聞くことあるんでね。いや、ちょっと待って、あなたはね、あの言ってることはね、あの筋が通ってないよ。これね、西川さんがね、去年ね、やり取りした中で、
西川じゃない、
これじゃないね。ちょっと待って、すぐ終わるから。
いや、すぐじゃなくて。
あ、さっき言ってたよ、じゃん。あれ、これね、西川さんがね、あれ、さっき開けたよな。去年の10月の14日にね、西田さんが作成した文書、西川健太さんが作成した文書、電話対応報告書で、この中でね、あの湯の里駐車公園のね、賃借人がね、あの賃貸契約が決まりましたというやり取りをね、あなたが作ってるんですね、電話対応報告書をね。
はい、
まあ1年も経ってないか覚えてますよね、去年の10月。
ええ、
覚えてますよね。でこの中でね、あのファックスでね、あのすごい短いね、あのこの人に決まりましたっていうね、あのファックスだという、ね、あの文書が添えてあって、でただメールの本文の中、あなたの報告書の中ではね、ここにね、この中に契約書のあらかじめもらってると写しをね、ということがね、書いてあるんですね。で本人がね、その町からの賃借人、町から の建物をね、土地を借りてる人がね、言ってる言葉として、賃貸の契約書っていうのは、あれこれちょっと待ってくださいね、賃貸の契約書ってもしかして町からの賃貸なのかな。
ちょっと別室いいですか。
ちょっと待って、そのあなたが出すものでね、どう考えてもね、あるべきものをね、あなたないと言ってるから。
あ、だから時間長くなりそうなので
。いやいや、すぐ終わるって、いや、5分で終わることだから。でちょっと今引っかかってるのはね、賃貸の契約はね、町から建物所有者の賃貸契約とね、建物所有者から転貸人へのね、賃貸契約と2つあるわけですよ。2つの賃貸契約が。で、この中であなたがね、賃貸契約書をね、町からの借地人に対してね、あの契約書をなくったから送ってくださいっていうのはね、僕はその建物の賃借人のことだと思ってたけど、第三者への建物の賃借人。
上で話しましょう。田村さん、
ちょっと待って、これまあ、ちょっとあなたが一番わかるはずでね、ここでね、あなたが対応してるね、賃貸借の契約の本紙をね、紛失してしまいましたと、送ってくださいと、はい、わかりました、送りますと言ってるやり取りがあるんです、ここにね、去年の10月14日に、ね、契約書をなくしてしまったと、それをね、送ってもらえませんか、はい、送りますというやり取りがあって、で その賃貸契約というのはね、このね、これまでのやり取りを考えるとね、こと細かく自分がやろうとしていることに町の了解を取ってね、進める人なんですよ。半年も1年も前にね、町からね、取り出したことをね、盾にしてね、あなたとこう言ったでしょっていうことがね、記録に残ってる。
ちょっと別室行きますので、ちょっとそっちは
すぐ終わる。
いや、終わってないでしょ。
すぐ終わる。だから僕聞いてるのはね、この契約書っていうのはね、ね、あの賃貸借のその建物所有者からね、第三者にね、貸した時の賃貸の契約書じゃないんですか、これ。この契約書というのは
土地の賃貸借の契約書です。
え、
土地の賃貸
借の契約書、土地の賃貸借の契約書で、そうするとね、あなた方はね、 第三者とかね、その土地所有、土地賃借人、建物所有者がね、第三者に貸した賃貸借の契約書は持ってないってことなんですか？
建物の契約書は持ってない。
持ってない。でもね、でもね、これ当然ね、その賃貸借の期間の問題があるからね、当然契約期間に対してね、
それも含めてちょっと別室で話します
ね。あの子何も分かってないじゃないか。分かる人呼んでくれよ。副町長呼ぶんだったらいいよ。
ここで話したって分からないじゃないですか。
え、
同じじゃないですか。ここで話した
って。あなたにこの人の方がね、まだね、ちゃんと一緒にして、一緒に。この部屋は何の部屋？ここに入る。録音して。でね。
押して。
録音して。
あ、録音します。こちら。
どうぞ。でね、これね、前提としてね、公文書の管理ってね、いろんな法律とかガイドラインがあってね、ね。意思決定したことをね、事後検証できる。事後検証って言葉はね、どこの条文にも書いてあってね、後からなぜこの意思決定をしたのかをね、たどれるようにしなさいと、そういうね、記録を残しなさいってことになってるね。でもね、でもね、ことごとくね、この1年間ぐらいね、去年、おととしの12月以降ね、あなた方がね、あなた方にね、請求してもね、あって当たり前のものはないないないとね、言い始めてるよ。ないないないとね。でね、例えばね、一番いい例はね、もう一番、もうキセルプリンの売買の時のね、賃貸の契約のね、当然決まったらね、ちょ、あなた誰？
関西係の中村と申す。
あ、中村さんも一緒に聞こうと思ってたんで、うん、ね、ちょっとそういう、ね、なんだ、不満をね、表情に、ね、思いっきり出すのやめてもらえません？僕もそれなりに我慢して言ってるつもりだから、うん、
はい。
ね、俺はね、面白くねえよ、お前の話はとね、言わんばかりの顔をね、思いっきり表情にね、出すのはね、ちょっと考えてもらえませんか。
今さ、本題に入ってください。
ね、
はい、何を聞きたいんですか。
あなたが話喋ってないよ、
はい、
いや、喋ってないよ、分かってますよ。
どうぞ。
ね、町とね、プロポーザルで決まりましたとね、じゃあ今後どうやって進めましょうかと、どういうふうに運営しようと思ってますと、契約内容どうしましょうかと、こういう形で進めましょうかと、最初の半年くらいこんなふうに考えてるんですよとね、プロポーザルに対してね、こういうこともね、考えてるんですよって話があって、当たり前のものが一つもないという、何一つ残してないというね、地点の風に関してはね。で、その後ね、その後ね、いろんなものを僕がね、なんだ、ウェブサイトとかでね、出した時にもね、で、ま、あなた方はね、明らかにね、
今裁判でやってることはいいんじゃないですか。ここでは
ん、
裁判でやってることは
いいんじゃないですか。これは別の話ね、今ね、新しいね、あれとは別の話でしょ、今やってるの
は。ホームページと。
で、ね、経緯があるから、経緯があるから、ね。じゃあそれね。
いや、経緯は分かって
ますから。じゃあね、僕が言ってるのはね、この時にね、この、おととしの12月の14日にも前の段階においてはね、たくさんのね、文書があった。で、その間にね、もう容易に推測できるのはね、
建物保有者はね、いちいち事細かくね、町に打診をしてね、町からね、取り付けたことをね、ちゃんと記録してて、ね、それをね、あの次の交渉の時に使ってるよ、その言葉を。ね、そのことを、前回こうこうこういう話がありましたと、ね、それね、町がそういうふうに言ってくれるんならこうしてくださいと、そういう言い方をしてるよ。ね、ちゃんと計算してやってる人だよ。ね、そこまでやってるにもかかわらずね、その今日、おととしの12月以降にね、何にも、ほとんど文書が残ってない。ね、新しい契約が決まるにもかかわらずね、当然ね、賃貸の契約というのはね、一般的にね、住宅であり、店舗でありね、2年が標準、3年ごと、店舗だったら3年もある、5年、10年もある、ね、1年ということはほぼない。店舗の場合ね、住宅はちょっとまた別だけどね、当然ね、1年ごとの契約になってるね、自動更新があったにしろね、で1年契約しかないものに対してね、2年のね、契約をするのか、1年に留めるべきなのかはね、当然町に打診して当たり前でね、で、そこであの人のやり、今までの経緯を見ればね、確実に何年契約でこういう人にやろうと思ってるんだけど、いいですかってことをね、で、聞くと想像して当たり前のこと、こういう人と、ね、後からね、ダメだと言われないで済むためにね、それが何も残ってないと。その経緯が。
想像だからですよ。
え？
野村さんの想像だからです。
何？
野村さんの想像でそうあるべきだというふうに思ってるわけです
よ、ね。じゃああなたが言ってるのはね、あくまでも僕のね、想像に過ぎなくてね、事実はね、何のね、打診もなしにね、何の打診もなしにね、勝手に契約してね。何
の打診もじゃないです。その出してる文章がありますよね。
ね、名前だけ。名前とね、簡単な事業だけ。ね、屋号も会社名も出てない。ね、どういうものがね、商材なのかも何も書いてない。具体的なものは。ね、普通ね、アパートの賃貸借だってね、こんなもので OK はしないんですよ。民間でね、5万円のね、居酒屋を借りるんだってこんなもので OK としないんですよ。連帯保証人がいるのと。
いや、省はそれなりに調べますよ、それは。
何を調べたんですか？その調べた内容の記録は？
記録はない。
なんで？
記録は残
す。なんで記録を取らないんですか？意思決定した時のね、後から事後検証できるように残すべきじゃないんですか？
意思決定って何の意思決定ですか？
貸しますと。貸してもいいですと。承認、貸してもいいですかと。いいですという意思決定。
令和3年の10月の文書を見ましたか？
見ました。あのね、これね、
令和3年5月ですね。
これね、この建物ね、僕最初言いましたね、狂言だよと、狂言だよと。これね、自分でリフォームしてね、自分で住居にするのにね、2階にキッチンとかお風呂とか入れてね、それにかかったね、費用をね、なんかあたかもね、売買価格であるかのような言い方をしてるだけでね、実際にはね、ただでもらってんじゃないかと、ね。それはね、なんだ、不動産、建築業者であればね、当然ある程度のね、金額っていうのは分かるはずでね、あの建物100万で売ってくれ、高すぎると思ったなんてね、こんなあの建物100万円なんてね、なんでそんな安いのっていうのが当たり前でね、あ、なんかあるんでしょっていうのが当たり前でね、それ100万円が高すぎると思ったから、うんぬんとか言ってね、契約書も残してない。ね、これね、どう思います？これは憶測ですか？僕の妄想ですか？僕の勝手なものですか？
どの部分ですか？
さっきも言ってる通りね、僕はこう狂言だよと。この人はね、このね、もう全ての文章をね、把握して、網羅して見る限りね、ね、ただ同然でね、もらって譲り受けてね、で、リフォーム費用をね、そのリフォームにかかってる費用をね、あたかも売買金額であるような言い方をしてね、で、それを騙されたと言い張ってね、で、町にいろんなね、情報を引き出してるよ、この人は。ね、当初ね、なんだ、木工のね、木工のところから譲り受けるためにね、ね、その段階であったもの、その時にあったもの、ね、登記はダメだということは認識してた。で、しかもそれを登記させちゃってる。ね、当初はね、どういう計画をするかのね、運営収支を出しなさいと言われてるにもかかわらずね、それももうもらってない。今やってることは全く違う。やってることが。チテヌプルと全く一緒。ね、住宅はダメだと言ってるのにね、それもね、OK にしちゃってる。天体はダメだと言ったのにね、それも OK にしちゃってる。 ね、賃料についてはね、このバブルでね、ね、50倍、100倍にね、土地の値段が上がってるのが当たり前、2016年から今までの間にね、僕の感覚値としてね、データ出すというのも出すよ。50倍、100倍が当たり前のね、時代にね、賃料を下げてる。ね、建物の運営計画言ったか、建物の運営計画を出さない、連帯保証人2名となってたのがね、もらってるんですか、土地の賃貸借契約書で。連帯保証人2名。当初はね、2名建てなさいっていうね、話になってた。当初は。今あなた方の賃貸契約でね、連帯保証人もらってるんですか、まあ、契約書見れば分かることだけど、もらってるんですか。
見てください。
いや、もらってないよ。なんで、ね、僕が求めてるのはね、ここまでね、融通を図ったね、ね、後からね、事後検証を可能とするためのね、文書を求めてるんです。ここまでのね、やりたい放題やらしてね、ね、で昨日たまたま見て思ったけどね、1万平米を超える公園の中のね、たかだか200平米の建物のためにね、事実上あれは公園機能を失ってるよ。あの人の庭になってるよ。1万6千平米は合ってる。1万6千平米で、あと知ってるでしょ。
公園全体の面積は存じてないです。
北側だけ、
あそこ
北側フロックだけ。
1万平米はないです。200平米ぐらいじゃないですか。
200平米は土地の
部分、
建物の部分だけでも、うん、区画のね、周りの公園区画の話だよ。
公園区画を全ての面積は存じてないです。
1万平米超えるんだよ。あそこはね、あなたが言って、ね、僕が言ってね、看板も外しちゃってと言ってる通りね、看板外してましたっけ。外れてるよ。誰もあそこ公園だと思わなくさせてるよ。ねえ。で、あなた方がね、公園のね、駐車場でね、あるのにね、もうあの人の占用を許してるよ。言ったんですか。ねえ、公園をね、公園の駐車場から止めるなと。あなた言うと言った。前回。言ったんですか、
はい、
誰に。
その借りてる人に。
直接言ったんですか。
いや、土地を借
り
てる人に。
なんで借りてね、土地を借りてる人はね、駐車場関係ないでしょ。駐車場を勝手につけると、ね、使ってるのはね、ね、あなたとね、その勝手に使ってる人の問題ですよ、
うん、
ね、土地の賃借には関係ないですよ。関係はしてるけどもね、間接的に関係してるけどね、直接は関係してないよ。直接言うべきじゃないんですか。
言います。
ね、いつ言うんですか。
いつ、
まあ、言わないんだよ、あなた方。副町長の顔を立てようと思って。あなたはずっとそうだよ。
副町長の顔を立てるって何ですか。
憶測です。ね。
憶測だったら何
言ってもいいですか、ね、じゃあ憶測は戻しましょう、ね。じゃあ僕が言ってるのはね、これも狂言だよと。このね、この人のやってることはね、到底ね、もう記録を見る限りね、ね、なんだ、だだこねてね、嘘が含まれてる。なんだろう、証拠がないから、いくらで売ったのかのね、いくらで買ったのか、権利を継承したのか、証拠がないから。ねえ、これはあなたはね、なんだ、推測、なんて言ったっけ、なんだ、推測って言葉を使った？僕がね、推測だけで物事を言ってる？ねえ。ねえ、誰が見てもね、これ見たらね、おかしいと、なんでこんなことさせるのっていうふうにね、感じるさせるに十分なね、証拠になってんじゃないですか、坂野さん。
他の人もそう思いますかね。
あなた思わないんですか。
どうですかね。
いやいや、あなた当事者なんだからわかるでしょう。あなた思わなかったからやったんだよ。あなた一昨年の4月にね、担当者としてね、直接会ってるじゃないか。ね、直接ね、どういう話し方を知るか、顔色、どんな顔色で、ね、話をするか、ね、人の話し言葉、その時の表情っていうのはね、その人の言ってる内容が本当かどうかをね、感覚的に感じ取るんだよ。ね、活字にしたって分かんないことがね、会って話してたらね、伝わるんだよ。その人がどのぐらいの本気でね、思ってるのか、その人が嘘ついてるのかどうなのか、本当は言いたいことがあるけど隠してるのかどうなのか、そんなの表情とか言葉から現れるんだよ。証拠にはならないよ。感覚的につかみ取れるって話だよ。あなたはどう感じたんですか。
そうは思いませんでした。
あのね、だあなたはね、それをね、副町長に言われたわけじゃなくてね、自分でそう判断したというより間違いないですか。自分で判断したと副町長に言われたからね、それを忖度してるんではなくてね、自分でそう判断したと。
副町長に何を言われたと思ってるんですか。
あのね、これちょっと警告しますけどね、僕はあなたにすごい言いたいことがある。副町長に対してもね、ね、結局ね、これ公務員全体としてね、組織が決めたといえばね、自分の判断責任が曖昧にできると思ってる人がね、ものすごく多い。 でもね、当然そこの意思決定、そこに関わったらね、当然個人としての責任も伴うわけですよ。集合体になれば誰も責任を問わないってことはないんだよ。ね、当然個人の責任って問われるさ。ね、それがね、もし言われたものであってもね、いや、あの人に言われたからやったんだと言えばね、その言われて言った人の責任ですよ。で、それを隠して自分でやったかのようなやり方をすればね、当然あなたの責任なんですよ。ね、あなたがね、なんでね、あんなね、変なね、記録を残したか知らないけどね、これはあなたの判断でやったんですよ。副省庁に言われたからじゃないでしょ。だからあなたが副省庁に言われてね、添削されてああなったって言うんだったらね、ちゃんとそれは記録に残しますよ。そうじゃなくて、あなたがね、自分で起案してね、誰の関与も受けずにね、あなたの名前で出した文章はね、あなたの責任になるわけですよ。それに問題があればね、あなたがね、責任を問われるわけですよ。
私の起案の、どこの、何の起案のこと言ってんですか。
ちょっと思い出せないけど、一昨年もしもし、
あ、もしもし、
はい、
総務省選挙区収支公開室の平田と申します、
はい、野村様のご連絡でいいでしょうか。そうです、野村様が代表を務められ
ていらっしゃいます、
あ、それね、その件だったらちょっと後で電話します、はい、すいません、また後で電話しますね、ごめんなさい、
はい、
よろしくお願い、ごめんなさいね、あれ、何の話したっけ、僕が言ってるのはね、今年は、ウェブサイトのね、リニューアルの時のね、最後のね、報告書、報告、最後の情報開示の時のね、時の議事録をね、1時間以上にわたってる議事録をね、あなたがまとめた議事録ですよ。で、それについてね、もう明らかにね、町に不利益になることを外してるよ。僕にね、僕がね、ちゃんと、ね、前後環境にね、これは黒幕っていうのはこういう意味なんですよと、あなたはおもんぱかってやってるんですよと
書きましたよ、それ
書いてましたっけ、
書いてます、
そう、じゃあ僕が勘違いしてる、
ちゃんと見てください、
じゃあそれ見直します、その前のやつよ、その前のやつ、その9月じゃなくてその前のやつ、その前のやつ
4月ですか、
そう、4月のやつ、
4月は私も立ち会ってるので、
いや、4月のやつには書いてないよ、黒幕のね、うんぬんのところがね、削ってね、もう明らかにあれはひどいもんだよ、もう完全にね、ね、町がね、あたかもね、訴状に書いてる通り、町があたかもね、なんだ、僕があたかもね、独りよがりで、何のね、勝手なね、憶測だけでの話してる感じのね、
野村さんが記録を残して、それを残しておけばいいじゃないですか、なんでわざわざうちのものを開示請求して。ここが間違ってる、あれが間違ってるって、そんなん全部記録残せるわけないじゃないですか。
あのね、あなた 何言ってるんですか。ね、あなたと僕の立場はね、対等じゃないんだよ。ねえ、あなた方はね、あなた方は、ね、町のお金を持ってるね、町一番の権力者なんだよ。あなたはその一員なんだよ。それを行使する、しうる。ね、うん、
いや、どこが間違ってるのかを指摘するのはいいですけれども、
まあそれはね、それはね、後で争えばいいよ。でもね、うん、僕が見る限りね、明らかにあなたはね、ね、僕がちゃんと説明してるね、これはこういう意味なんですよということを説明してるのをね、弾いてあたかもね、まあ、そういう書き方をしてるよ。
いや、それ意図的にはしてないですよ。その長いね、こんな1時間も2時間も話すじゃないですか。
あのね、でもね、その中でね、黒幕っていう言葉に対してね、ね、それを、ね、副町長が気に入って何回も繰り返して、ね、非難してるのはね、あなただって自覚があるはずね。で、僕はそれに対してね、ものすごく正式にね、取りまとめた、ね、ちゃんと謝罪して、その一面ね、説明をしてと、これね、全体の文脈をね、見ればね、絶対削っちゃいけないところですよ、公平にね、残すね、意識があれば、あなたは意図してね、あれを削ってるよ。
いや、意図してはいない。
いや、それはね、見る人が見ればわかるよ。その中ね、話の中でね、何が重要で何がね、重要じゃないかでね、一つの一連の流れでね、飛んでるけどもね、黒幕のところがね、3つぐらいに飛んでてね、でその中でね、最後にそのある程度の時間を取ってね、ちゃんと正式に説明をしてるにもかかわらずね、うん、あなたはそれをね、削除してるよ。意図をね、持ってやったと思われて当然だよ。だ、それはね、いいよ。どうせね、司法判断も出るから、あなたの命名なんか聞きたかないよ。
いや、
でね、であなたはそれをね、鼻で笑ってね、 ね、そんなことはないの一点張りに、ね、済まそうとしてるけどね。
あのいい話はいいですよ。
本話で話で花で笑うのはやめてもらえませんか。人がまとまね真面目な話をしてるのにね。
本題に入ってください先に。
本題に入る前にはね、いろんな布石もいるんです。で、あなたがね、あなたがね、指摘してるね、ね、僕がね、推測だけで話してるかのようなところ、僕はすべてね、記録に基づいたことしか言ってないよ。記録に基づいて、こうだったらこうなんじゃないのかと。憶測じゃなくてね、こういう状況証拠があるかことからね、推測しゅう、誰もが推測しゅうのはね、こういうことを推測するんじゃないかということを僕はね、すべてにおいて言ってる。何の根拠もなしにね、当てずっぽで言ったりはしてないよ。今までの一度もほとんど。
いや、憶測だとか言ってますけどね。
え？
憶測ですけどっていうふうにして言ってますけど。
だからそれはもう明らかに憶測の時は言うよ。
あ、言うんですか。
憶測の時は。で、ただね、こういうことがね、推測され、あのね、なんだ、断定的には言ってないよ。で、あのなんだ、推測であってもね、そう思う根拠を僕は添えるよ。そういう訓練を受けてきてるから。ね。
どこで受けてるんですか。
自分で訓練したよ。
あ、そうなんですか。
そうです。いろんな裁判とかね。著述業とかをしながらね、訓練するんです。人の文章を見たりね、弁護士が書いた文章とか判決文とか見ながら訓練するんですよ。ね。でね、あなたがね、推測と、ね、あんた安易に僕のことに対して推測と言ってるけどもね、じゃあここに対してね、僕が言ってる推測、ね、僕は憶測ということは使ってない。誰もが推測するよと、ね、狂言だよということ、ちょっと強いことも使ったけどね、これは推測ですか、僕の。こんだけの文章ね、あなたからもらった文章をね、端から端まで読んでね、それを状況証拠としてね、僕は推測しましたよ。これただ単にね、少なくとも憶測ではないよ。これね、取るね、取るなんだ、全く価値のない推測ですか。ね、あなたもで、あなた、あ、いや、ちょっと僕のことは良しとしてね、あなたはね、これをね、これの当事者となっていながらね、このね、やってる人をね、全くね、そういうね、疑いのない人。ね、本当に言葉通り騙されてかわいそうな人でね、ね、でいつかね、いつか自分たちで建築事務所でね、な公益になるものをやろうとしてね、やってる人見えます？
うん、私としてはそう思える部分がありましたけどね。
あなたそう思うんですね。これちょっと確認しますけど、もう一回ね、公益通報者保護法っていうのがあります。公益通報者保護法ね。だ日本の組織というのはね、結局ね、終身雇用だからね、なんか組織のね、なんだ、不利益になることを言ってしまったらね、意地悪されるから、入れなくなるからね、入れなく、言わないんですよ、誰もが。特に公務員は。ね。でも一応ね、建前上はね、公益通報者保護法というのがあってね、ね、まあ、僕は、なんだ、関係機関ではないけれどもね、まあ、それなりに僕はね、その情報を扱う、ね、公益目的でね、僕なりにパブリッシュするよ。でその上でね、なんか公になってもね、そうあなた方は保護されるよ。で逆にさっきも言ってる通りね、ね、上からの圧力でね、忖度したにもかかわらずね、それはあたかも自分の考えであるかのように言ってしまったらね、当然あなたの責任も問われるからね、その上でね、聞いて、で、あなたは全くね、それに対してもね、なんだ、疑問も感じなかったと。でもね、あなたが言ってたね、令和3年の5月の13日の文書。あれ？だから坂野さんは昨日で僕にね、いやここで経緯はなんだ、分かりにしてますと言ってた文章、
はい、
あれどれだったかな、あれ5月13日でしたっけ、
確かそう、
これ弁護士が意見を言ったかのようなものだったような、土地賃貸借契約見直しの要望に対する見解、
ええ、
これ誰が言ってる言葉なんですか、
誰が言ってる言葉、
誰が作った文章なんですか、 これか。これね。あ、これじゃないな。まあまあ、あのこれが誰が作った文章というのはちょっと聞く必要があるんですよ。それちょっと調べてもらいながら。あれで今のちょっと話の中ではね、あれ、わかります、誰が書いた文章。どうやってね、後からね、あの意思決定をしたね、あの経緯をね、あの検証できるんですか。うん、誰が作ったか分かんない文章をね、で拠り所としてね、意思決定していいんですか。
後で確認します。
ご連絡ください。
はい。
で、さっきの話に戻ってね、で、あなたはね、何もね、このね、この人の言ってることに対してね、疑問さえ持たなかったと言ってるけれどもね、で、あなた方がね、副町長がね、これをね、引き継いだ当初、総務課長の時だかな、平成16年の段階で、山内さんは総務課長でね、その時にいろんなことをね、便宜を図ってるよ、ね、で記録上もね、総務課長がやってくれたということが残ってるからね、黒幕はね、山内さんなんだよ。
黒幕って言っていいんですか。
わざと使ってますよ。だから証拠は残ってるもんね、山内さんがやってくれたと。このね、記録の中にね、その当時の総務課長がね、平成15年当時のね、総務課長がね、住宅ね、店舗での賃貸だったのにね、住宅で使ってくれるように便宜を図ってくれたというね、記録がね、明確に残ってるんですよ。だからこのね、一連のところでね、黒幕はね、もっと裏の黒幕がいるのかもしれませんよね。でも少なくとも証拠上ね、記録に残ってる証拠から示されている黒幕はね、山内さんですよ。でね、そのね、山内さんがその当時にね、弁護士にね、打診してね、こういう契約をしようと思ってるということをね、あなたからもらった記録の中にいくつかある、平成15年当時にね。で、その中にね、弁護士からのね、回答もね、添えられてる。で、それを踏まえた上でね、山内さんは意思決定してるよ。当然町長副町長のハンコもあるけどね、起案者は山内さんだよ。でその中にね、その意思決定をする直前の段階にね、ね、弁護士から書いてもらったね、拠り所としようと思った文書の中にね、ね、憶測ではあるがというね、前置きでね、このちょっと今証拠はパッと出てこないけどね、記録はあるね、その記録に基づいて僕の記憶でね、話をすればね、その弁護士が言うにはね、記録を読む限りね、このね、建物のね、譲渡人はね、ね、前の所有者がね、取り壊せと言われるとね、費用がかかってしまうからね、ね、ただでくれれば俺がね、引き継いでやると言ってね、ただでね、譲り受けたんではなかろうかということをね、憶測かもしれないがと、僕と全く遅くね、ことをね、書き添えてるよ。
誰ですか？
弁護士が。山内さんがその当時にね、相談をした弁護士がね、記録として書いてるよ。でもあなたは全く考えなかったんですよね。ここまでね、長期間にわたって担当としてね、直接も話をしていながらね、さまざまな、ね、今言ったね、便宜をね、どんどんどんどん賃料を下げて、住宅でもいいよ、特殊でもいいよと、ね、公園の看板も下げてね、ほとんどね、私物化させてる状態をね、黙認してね、 だからあなたな全くね問題しなかったわけですよね。黒幕に言われるわけでもなく自分のね裁量でね判断してね。そうですよね。
そうですね。
ね、わかりました。でね、駐車場はね明らかにおかしい。で、いつ言う？
まあすぐに。
お願いします。で、でこれ、でこれもね調べてください。でね、あのこの中でね、あの管財の管財課に聞こうと思ってたのがね。順番段取り順番取りいきましょうか。でこれね、であたかもね、まあちょっと待てよ、これが結局誰のものかが分かんなかったらねお話にならないよ。これで議論しても
そんなことはないじゃないですか。
なんで
中身の話ですよね。
違う、誰がいつ言ったのかっていうのはね、胃、うん、の一番じゃないんですか。
誰が
言ったかもわからないものがね、よりどころにしていいんですか。
いやいや、それは後で調べますけど、今の話の中
では、いやいやいや、困る。
何を問題にしてるか
な、ね、これを例えばね、はい、これ例えば副町長がね、書いたとしたらね、はい、自分でね、都合のいいことしか書きませんよ。ねえ、それをよりどころにしちゃまずいでしょう。誰が書いた文書っていうのはね、ものすごく大事なことですよ。何言ってんですか、あなたは。
そんなこともね、わかりますよ。
鼻で笑うのやめてもらえませんか。ねえ、
いや、その誰に書いたかによって
誰が書いた文章なのかというのはね、ものすごく大事なことじゃないんですか。
今聞くことが変わるんですか。
え、変わるさ、ね、何の、ね、裏付けもない文章をね、ああじゃないこうじゃないということはね、無駄な作業だよ。誰が書いたかもわからない文章、出どころが、ね、明らかじゃない文章、誰が出どころが明らかじゃない文章をね採用するよ。誰がね、ネット上の匿名の情報をね、事実だとしてね、採用するよ。
いや、でもそれは後から調べますから、調べれば分かると思います、
ね。だからそれがはっきりしなければ、今ね、これを議論することに意味がない。
あ、じゃあ、やめましょうか。
いや、あの、意味がないけどもね、せっかく時間でもらってるんでね、続けます。その上でね。
いや、いいですよ。やめましょう。
いや、せっかくだから続けるよ。あなたはね、あなたはね、出どころが誰であってもね、関係ないっていうね、あの認識でいるということだけね、記録に残したから、それで十分だよ。
そうですか。
あなたはそんな程度の、ね、ことでね、文章のね、情報のね、正当性をね、あの正当化してしまうという人だってことが分かったからね、それで十分だよ。
いや、その聞きたいことがあるんだったら、今聞いてくださいってことで言ったんですよ。
だから、いや、僕はあなた、試してるんで、あなたがどの程度のね、どの程度のね、自分に責任を持ってね、受け答えができるかどうかを僕は試してるんだよ。証拠を取ってるんだよ、あなたに対して。
私だって職取ってますよ。
いや使え、あの勝手に使えばいいよ。
いや使いますよ。
どうぞ。
言われなくて。
だ言ってる通りね、出どころっていうのはね、とても大事なものなんだよ。
いや、さっき聞きましたよ。それはもういいですよ。聞きたいことを聞いてください。
で、この中にあるね、天体の是非についてね、あたかもね、だ町がやったことがね、問題ないかのように書いてある、誰が書いた文章か全く分かりませんけどね。で、ただね、ただあなた方が、あなた方というか、誰が書いたか分かんない文章の中で線を引いてね、これが大事なところですとね、言ってるね、ところはね、蘭越町から誰々氏が借り受ける着地、賃借地上にある誰々氏の所有の建物を第三者に転貸することは契約条項違反となりうるか。これ質問のところか。だかこれに対してね、アンサー、誰のアンサーか分かんないけど、原則としてね、原則としてと書いてあるところの前提がね、借地借家法なんです。借地借家法っていうのはね、住居なんです。店舗は保護されないんです。適用されないんです。で、このね、建物はね、もともとね、住宅じゃないんです。ね、交易を目的としてね、物産品を販売するための建物だったんです。で、それをね、あなた方がね、副町長がね、貸したときにね、なんで建築事務所がね、公益性があるのかどうかわかんないけどね、ね、なんとなく公益になれそうなことが添えてあってね、で、それを大義としてね、じゃあいいですよってことにね、しちゃったんです。でもその時にどさくさに紛れてね、住宅になるようにね、改造してるんですよ。ね、この人が、新しい建物所有者が。ね、で、その後ね、人が住んでるとクレームがあってね、町からね、町に対してクレームがね、何回かあってね、で、それに対して町が対応した記録も残ってると、いや、住宅じゃないんですよね、と。 ね、困りますよねと、ね、住宅じゃないという前提でね処理をしてる、でやり取りの過程でね、ね住宅として使えないかと、ね、打診があってね、なぜかあなた方は住宅としてね OK ということをね、ね、あの了解してる、でただそれもね住宅じゃなくて当然ね店舗兼住宅ですよ、主たるものはあの店舗ですよ、でつまりて、ね、住宅っていうのはね公益を持ち得ないから、公営住宅だったら別ですよね、店舗としてねじゃないと公益を持ち得ないから、だそれは どっちかというと主たるものはね、ね、店舗ですよ、商業施設ですよ、なんで着手アカウントできるのなんですか、
確認します。
次これね、関税課の仕事だと思いますけどね、この数字はね、どっから持ってきたんですか、
ちょっとそれも確認します。
本当分かるでしょう、
いやこれ、あの中村いなかったので、
大迫さんいるんじゃないですか、
はい、
呼んできてよ大迫さん、せっかく来たんだから。
誰ですか、
大迫さん、
大迫さん
の名前が書いてあったよ、このね、
ええ、
このね、この頭の鏡に なってるね、この大迫さんの名前があるよ、大迫さんだよ、
いや大迫は関西担当してないですね、
関西課にいたよ、大迫さんの名前あったよかつて、
あかつてっていうか
去年か一昨年大迫さんの関西課に名前があったよ、
あ去年からですね、
その当時大迫さんは関西課だよ、これの時に、
あのそれいつでしたっけ、4年でしたっけ、
令和3年か、
3年は違いますね、
え
3年は関西はやってませんね、大迫、
じゃあ確認してください、はっ、あなた方から回答を持つこと、駐車場をね直接ね、占有者にね通告すると、
はい
ね、それをいつやったかということを連絡もらうこと、
はい
ね、あなた方看板出さないんですか、あんだけに1万6000平米のね公園をね200平米のね土地建物を占有させることによってね事実上 ね使えなくされてることに対してね不合理を感じないですか、
看板一箇所あったと思う
んですけども、ない、前もこの同じこと言ってね、僕がないと言ったら確認しますと言っててね、あなたはまだ確認してないんだよ、
いや確認して
ない、
道路向かいにあったんです
か、だから向かいじゃないでしょう、あの時も言ってる通りね、道路を挟めたら一体の土地とは見なされないんですよ、誰もが、僕が言ってるのは当然ね、北側のブロックに対してね、看板がないと当初から言ってるよ。それはあなたはあると言ってね、いや、ないよと、見てきてと。あなたは見に行ってくると言って、いまだにね、反対側にあると言ってるよ。どうなってんだよ。ないよ。
つけますよ、した
ら。つけて。
はい。
ね、公園駐車場とつけて。誰もがね、自由に使えるものですと。あっちの方が多いんだよ、公園としては。ね、みんなの費用でね、ね、あの草刈りやってる公園がね、あの人の占有物になってるよ。次、弁護士の言葉ね、ちょっとあの3つの文章のうちどれかだけど特定できないから、あれいい、
3つの文章もよくわかんないですけども。
知りべし弁護士相談センター、名前は相変わらず伏せてあるけど、ね、平成15年8月13日、知りべし弁護士相談センターの弁護士の文書、ね、 出た。ちょっとね通信がうまくいかなくて表示ができない。でただその中にねこの弁護士がね約束ですがとね取り壊すと費用がかかるからタダでもらったんじゃなかろうかとね間違って騙されてるんじゃないですかってことをね書いてるよ。あの平成僕と同じことを言ってるよ。
15年か16年のやつですか。
間違いなくさっき言った日付平成15年のね平成15年の8月13日のね山内さんが起案してる内容にね別添されてるねその弁護士の文書の中にね盾でもらってるよこの人たちはで弁護士だからそういう断定はしませんよ。で僕と同じね根拠がないからね状況証拠だけで言ってるから憶測ですがという言い方をするんですよ。でもねその状況証拠から示されるのはねあんた方騙されてんじゃないのということに書いてるよ僕と一緒だ。あなたはそれをねね、弁護士はペーパーで見ただけ、断片的な資料をね。あなたは何回も当事者として本人とも会っていながらね、いや、全くその気配を感じられないという判断をした。もう十分だよ、それで。でね、次、だから確認してて自分で。ね、考え方変わるんだったらね、やっぱり違ってましたと。いや、山内さんに言われてやりましたとでも言ってもいいよ。
そんな副町長に言われて
る。ということがあるとしたらね、言ってるのはね、僕山内さんの名前出してるのはね、明確に書いてあるから、山内さんがやってくれたと、今のね、建物所有者がね、当時の総務課長がね、当時の総務課長は山内さん、当時の総務課長がね、住宅ではダメだったけど住めるようにしてくれたと、ね、最近のね、文書の中で書いてるから。だからね、明確にね、山内さんがやってると、ね、ある程度主導権を持ってね、便宜を図ってるね、中心になってるということをね、断定してもね僕は十分だろうと判断して今言ってる。でそれは確認しておいてください。で次なんだあれこれかこの文章の出どころ誰が書いたのかいつ書いたのか信じられない。そんな誰が書いたかわからない文章をよくどころにしてね別紙の通り本庁の見解として別紙の通り本庁の見解としてだつまりねこれがね町がね書いたものであることはね読み取ればね明らかにどっから誰かが出したものまあちょっとそれも分かんないか、まあ、誰か弁護士から頼んだものをそれをそのままね本庁の見解としてということもあり得るんでねやっぱりこれは誰が書いたのかはやっぱ明らかにすべきですよ。誰が書いたのかで固有財産の管理に関する法律とかね、評価に関することとか網羅してるからね、で少なくとも弁護士だとかね、その税務関係者の一人が書いたものじゃない、多分町で書いたんでしょう、きっとね、いろんなことからね、来てる情報を取りまとめてね、誰かがね、編纂したんでしょう。それをね、明確にしてもらえますか。で、それとね、ちょっとこれはね、質問ですよ。だからこれ書いてる通りね、さっき言ってる通りね、そもそもね、住宅はね、後からね、要望に応じてあなた方が認めたもんなんですよ。ね、そもそもね、商業地、誰もが利用できて公益上利用価値のあるものでなければね、こういう財産をね、貸してね、そこでなんか事業をやらされるってことはしないんですよ。ね、ただの住宅なんか普通やらないんですよ。ね、別ですよ。誰もがね、借りれるホテル、ね、誰もが借りれるホテル、もしくは誰もがね、借りれる公営住宅だったらまた別ですよ。でもね、一人のね、占有者がね、ね、2年契約でずっと占有するようなやり方はね、認められないんですよ。で、それをね、ね、あたかも、で、それをね、本人が住むのもおかしいけどね、 本人が住むのもおかしいけど、あくまでもね、店舗兼住宅だからね、店舗兼住宅だから店舗、つまり商業施設、その商業施設の部分にね、公益性がなければね、ね、この経緯を踏まえればね、貸してはいけないんですよ、あなた方は。ね。公益性がなければ、その商業部分に。ただの住宅でね、ただの住宅でね、でそれを転貸してね、米田さんが懸念してる通りね、年間4万円でね、年間4万円で貸してるものをね、月20万のね、賃料をもらってボロ儲けさせてね、どこに公益性があるんですか。20万かどうかわかんないよ。でもかつて25万でね、募集されてたよ。ちょっと値引き入って20万、もしくは18万、妥当なとこですよ。4万円でね、年間4万円、月5000円でね、貸したものでね、20万のね、20万で貸し出し、ね、毎月ね、20万近いね、利益を上げさせる、どこにそれに公益性があるんだよ。駐車場専用利用させて、ね、しかもね、公園としての機能を失わせて、ね、どこに公益性があるんだよ、あなたおかしいと感じない理由を。説明してくれよ。高野さんもね、僕もおかしいと思った。米田さんもおかしいと思った。弁護士もおかしいと思ってるのにね、あなたが何一つね、疑問感じなかったね、ところがどこにあるんだよ。回答して次回までに。お願いします。それからこの数字の算定根拠。ね。どっから持ってきた数字なのか。ね。以上です。何かありますか？
これから、本田さん来るって、ちょっと別室で対応したいと思うんです
けど。なんで？あなたの時は別室行けばいいよ。いや僕はね、昨日ね、どこだ、ちょっとあなた勘違いしてるけどね、民間と民間の話だったら、いさかいが生じた場合にね、じゃあもうこの人とは付き合わないで済むんだよ。この店はつかないで済むんだよ。でもね、町とね、住民の関係はそうはいかないんだよ。ずっと僕はね、あなた方にね、あなた方を関与していかないといけないんだよ。
いや、それはいいですよ、ね。それはいいんですけども、前、税務課行きましたよね。
行きましたよ。
そこで、立って話してたんですか？
立って話しましたよ。
うん。で、そういう来庁者からですね、あれは何なんだっていう声があって、
はい、
ちょっと別室で対応させてもらいます。
来庁者から何なんだ？
ええ。大声で、
はい、
こうやり合ってるの
を
見るわけですよ
ね、はい、
来てる人が。
はい。
そうなるわけですよ、
はい、
で普通に、手続きで住民票を取るとかだったら別ですけれども、はい、そういった、長い間そういってカウンターとか、
はい、
来庁者の見る場面で、大声を出すとかですね、そういったケースが多いですよね、野村さん。
いや僕は抑えてるつもりです
よ。いや抑えてても見る人が見ればあれ何なんだってなるわけですよ。
そうかもしれない。でもね、僕はね、一線は越えないように配慮してるよ。一線は越えないように。
それはいいんですけども、ただその、一線越えないようにしてる場面を見て、思う人もいるわけ
ですよね。いるでしょうね。人それぞれだからね。それをね、受任限度として捉える人もあればね、ちょっとね、少しでもノイズがあればね、ね、気分を害する人っているから、人それぞれですよ。
カウンターに用事ある人もいるでしょうし、
はい、
だからそういったカウンターを占領してるわけですから、
はい、
別室でこれから対応させてもらいたいと思ってます。
それはその時々の窓口で判断できることじゃないんですか？
前回そうやって何分いたか分かりませんけども、そういったことがあったので、これからそういった対応で窓口の判断にはなるんですけれども。
窓口で判断すればいいことじゃないんですか？なんであなたが仕切るんですか、他の部署まで。
いやいや、そういう声があったからですよ。
受けたまわりました。今後気をつけます。
気をつけてしたら別室に案内された時は
したかったでしょ、今だって。
いや少しだけだからっつって下にいましたよね。
すぐに終わる話だったらその場で済ましたいですよ、僕だって。時間にね、制約があるんだから。
いやでもその後また別室に来るわけですから、それを分かってて行きましょうって言った時に
いや、まあ、一緒に来るかどうか分かんないから、あなたがこの前だってね、ね、誰だ、米田さんの時だって行かせまいとしたじゃないか、米田さんと行かせまいと、米田さんがね、米田さんのところに寄り添ってね、僕にはね、ね、あの発言をね、セーブさせてる、忖度をさせてるように感じられたよ、余計なこと言うなよって圧力をね、かけてるように僕には見えましたよ。
そう思ったんですか。
そう思った。
いや、私はね、あの野村さんが何を言うのかを聞きたかったんです。逆にこっちに野村さんが圧力かけるんじゃないかと思って。
どっちに圧力をかける？
ええ、野村さんが米田に圧力かけるんじゃないかと思って聞きたかったんです。
でもね、あのそういう取れ方もあるでしょう、うん、ね、それぞれで。でただね、あのお互い様ですよ、それは。
うん、だからあの別室で、まあ、聞きたい人がいれば
呼
んでいいです
よ。ちょっと待って、はい、圧力って言ってるけどもね、ね、あなたはね全職員の保護者じゃないんだから、ね、みんなね社会人でね経験してね、それなりに、ね、分別があってね、自分で意思決定ができてね、やっていいこと悪いことがね判断できるんじゃないんですか。
やって
悪いこと、大人の集合体じゃないんですか。
やってていいことと悪いことって何ですか。
やっていいことと悪いこと、うん、やっていいことと悪いことは分かるでしょう。人様を傷つけるようなこと、犯罪、行為、ね。
今そんな話はしてないですけど。
いや、やっていいことと悪いこと分かるでしょう。
いや、野村さんがカウンターで話をするときに、あの別室に行くかどうかの話を今してるんですよ。
だそれは当事者がね、それぞれ判断すればいい話じゃないんですか。僕は住民票行ったときにね、うん、ちょっとね、気になることがあったらね、別室で話したいんですけどって言わないとダメなんですか。
いや、野村さんから言う必要はないです。うちらがあの別室行きましょうって言ったときに。
じゃあ僕は住民票取るのにね、別室でね、個別に取らされるんですか。
いや、さっき言いましたけど、住民票とかそういった手続きは別ですけどって言いましたよ、さっき。
僕だってね、関税課にね、財務課に行ったのはね、あの特別、あの実際の手続きがあったからですよ。ね、そのついに言ってる話です。
何の手続きですか。
え、
今何の
申請書類が必要だったんです。
何の申請書類ですか。
納税関係の資料。
あ、税務課の話
ですか。税務課の方に。
ああ、関税じゃないです。
税務課。関税じゃない。税務課に資料があったから行ったんです。
ええ、
でそのついでにね、ね、竹内さんにはあれこれ僕もプライベートなことも話してるから、
ええ、
ね、でそれをね、僕が考えるにね、山内さんにね、ね、裏でね、あ、こうやってこいつこういうことやったぞということをね、感じたからね、でそれについてね、聞いたんです。
そうですか。じゃあまあそういった手続きって言ったとしても、まあ、職員がそうやって別室に案内したときは、
従いますよ。
ついてってもらいたいと思います。
従いますよ。
ええ、わかりました。
ええ、だ別にじいちゃんあなたを通す必要ないですよ。
いや、私は通さなくていいですよ。
あとは
ないです。
じゃあありがとうございました。